私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日説教題を愛は前か後かというふうにつけました。面白い説教題をつけるとやっぱり電話かかってくるんですよね。どういう意味ですかっつって、でそういう人たちにはどうぞ礼拝に来てくださいって言うんですが、自分もこの説教台をつけてどういう意味なんだろうと本当にまた考え直しました。愛は前か後か。実はこれはクリスチャンの作家である三浦綾子さんの言葉なんです。それは結婚について三浦綾子さんがあるところで書いておられました。結婚というのは愛があるから結婚したわけではない、結婚の前には愛はない、結婚の前にあるのは好きとか、そういう一緒に暮らしたいとかそういう思いだけ。じゃあ愛はいつ与えられるかっていうと、結婚の後に与えられる、結婚の時に与えられる。そしてその愛を深めていくのが本当の姿だという、これが三浦綾子さんの言葉でした。愛は結婚の前にはないんだ、結婚した時に愛が与えられてそれを深めていく、これが本当の在り方。そしてそこで与えられるのが神様の愛なんだ。お二人は結婚することによって神様の愛を与えられて、それを深めていかなければいけないんだ。そのようにおっしゃっていました。なので、愛は前か後かという説教題をつけまして、愛というのはやっぱり後。それは深めるために与えられるものだというふうに思ったのです。今日は実は離婚問答と言われる箇所です。とっても説教者にとっては厳しい箇所でもあります。大体牧師がここで何を話すかってみんな固唾を飲んで聞いてるんですよね。で、イエス様も同じだったと思います。離婚していいのかどうかという、そういうことを語られたわけです。ところがイエス様は離婚しても構いませんかというと問いに返して、イエスともノーとも今日は一切お答えになっていません。じゃあ何と答えられたかというと、実は結婚の本質を語られただけです。神が結び合わせくださったものを人は離してはならない、これはイエスともノーともいう答えではありません。結婚というのは神が結び合わせくださったもの、人が離してはならない、それに尽きる、それだけしか答えておられないのです。さて、ファリサイ派の人々が言ったように、本当にモーセは離婚というのを許したのでしょうか。実は、新命記を見てますと、もっと衝撃的なことが書かれてあります。なんて書いてあるかっていうと、24章の一節に、人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見出し、その後ですが、気に入らなくなった時には離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。気に入らなくなったらっていう、かなり衝撃的だなと思いました。一方的なのです。妻に何か恥ずべきことが見出しって、大抵男の方だと思うんですがそこで咳して、そして気に入らなくなったら、これ本当なんだろうかと思います。しかしこれを自分勝手に解釈したら本当に大変なことになってしまいます。書かれた文字ばかりにとらわれているならば、その精神とは似ても似つかぬものになるのです。モーセはあくまでもそんなことがあってはならないと言っているのです。ですから合法的に離婚してやろうという態度はいけない、それが心が固くなだというふうにモーセは言った、イエス様は言われたのでしょう。イエス様はこの離婚の問題を人間の心の固くなさではなく創造の始めとして考えておられます。果たして神様がこの世を作り人間を作った時のその時に帰った時に離婚というのはあり得るかどうかということを考えておられるのです。イエス様が創世記から教えられたことは、神様は人を男と女とに作った、そういうわけで人は父母と離れて妻と結ばれ一つの肉になる、一つの肉となったものは神がつないだのだからそれを人が離すことはできない、 そしてそれは神の意思にふさわしくないというのが今日のお答えです。神様がつないだのだ。人間がそれを話すことはできない。それを話すのは神が話されない以上、実は話すことはないという、そういう意味です。そう思うと、離婚というのは初めからありえないということです。神様が結び合わせたものだから。だから神様がそれを引き離すまでは絶対離れない。じゃあなぜこの世の中に離婚というものがあるのかということがとっても疑問です。しかしイエス様のこのお言葉からすると、離婚というのはありえないことになります。神が結び合わせた、それは同じ首輝きにつながれたということなんですけども、たとえ別々に離れたとしても一度結ばれたその絆は切ることができない。たとえ離れて生活したとしても、相手の重荷っていうのはいつまでも、そして死ぬまで追っていかなければならないのだ。これがイエス様のお答えだというふうに思うのです。絆にイエス様は祝福をされている。だからこの世の中で、人間生活の中で、たとえ別れて生活することになっていても、相手の祝福を祈り、そして相手の重荷を担っていく、これしかないのだというのが神様のお言葉でしょう。それが神様と私たちの関係でもあるということです。神様とつながることは私たちにとって束縛ではなく恵みなのです。恵みの中で生きることになる、その関係が実は神様の祝福のもとに、人と人との間にもあるということでしょう。ティリヒという神学者は、人々の結婚式に頼まれたときに必ず同じことを繰り返して話したそうです。彼はこういうふうに言ったそうです。神は、人が一人でいるのは良くない、神のためにふさわしい助け手を作ろうと言われている。彼の助け手となるのは、彼に会うようにふさわしくなることであり、古い解釈に従えば彼に応えることである。人間は男も女も等しく、誰か応えてくれるものを必要としている。しかし自然はそれをすることができない。自然は人間から受け取ったものを彼に返すだけである。人間だけが人間に応えることができる。結婚はそれによって結ばれたものが互いに応え合うことによってのみ可能となる。ちょっと難しいですが、それは人間同士は応え合う存在なのだ。どんなに一緒に住んでいても応え合わなきゃダメ。どんなに別れて生活しても、それは痛み苦しみ祝福を祈るということで応え合う存在になる。そのことを神様が祝福してくださるということでしょう。その応え合う存在が共にいる、共に寄り添っていく生き方なのではないかなというふうに思います。ある時、読売新聞の窓という欄に広島市の女子高校生の話が載っていました。この高校は五日市高校だったと思います。そこの校長先生もよく知っていたので、その話にとても感動したのです。で、この話はどんな話かっていうと、その広島の女子高生に A 子さんっていうのがいます。彼女は小児麻痺が原因で足が悪い、あまり歩けない子だったのです。で、その A 子さんが通う高校では、毎年7月のプールの解禁日に、クラス対抗100メーター水泳のリレーをしていた。で、男女2名ずつがそれぞれ25メートル泳ぐ競技で、彼女のクラスもこの大会の出場選手を決めなきゃいけない。その時に女子の一人がどうしても決まらなかったという、そこからこの話が始まります。で、早く帰りたいクラスの連中は、とにかく誰か早く決まれということで、そのリーダーが、A 子はこの3年間、体育祭にも水泳大会にも一度も出てない。最後3年目なんだから、お前が泳げというふうに言った。とってもひどいなというふうに思います。彼女は泳いだことがなかったのです。で、彼女は誰かが味方して守ってくれると思ったけど、誰も何も言ってくれなかった。 で女性友達女の子の友達は何か言えば自分が泳がなきゃいけなくなるのでみんな口をつぐんでいた。で男の子たちは早く帰りたいから何も言わなかった。で結局彼女が選手になったというのです。で彼女は家に帰ってお母さんに泣きながら訴えるんですね。友達が本当にひどいことをした、私は泳げないんだ、でどうすればいいかわからないって。そうするとお母さんはそれでよしよしって言わなかったんですね。厳しかったんです。お前は来週就職してその会社で何かできない仕事を言われたらまた泣いて私に相談するのって。そしてお母さんがそのたびに会社に行ってうちの子はできないからこんな仕事をさせないでくださいって言いに行くの、あなたは自分で考えなさいって突き放されたというのです。お母さんも、涙を流しながら突き放したんだと思います。あなたが自分で考えなさい。で彼女はいろいろ考えるわけです。毎日泣きながら考える。そして自分は泳ぐことは、一度も泳いだことがないので泳げない、でも水の中だったらこう歩くことはできるかもしれない、だったら勇気を振り絞って歩いていこう。でそれをお母さんに言うとお母さん喜んで、あなたがそう決めたならそうしなさい、あなたが25メートル歩けるまで私は祈ってあげるから。で毎日2人で必死に仏壇に向かってお祈りしたというのです。水泳大会の当日、結局リレーが始まって、彼女がバトンタッチされた時にプールの中に入って歩き始める。そうすると友達は笑い声や冷やかしの声やそういうものでたくさんその声が響くんですね。でも彼女は負けずにとぼとぼと歩いていったそうです。しかし水の中歩くっていうのはとっても大変なことで、途中で溺れそうになるんですね。でもうこれでダメだと思った時に、実はある一人の人が飛び込んできたそうですね。それはその男の人は背広を着たまま飛び込んできた。そしてその彼女の隣のコースまでやってきた。誰だったかっていうと、その高校の校長先生だったんですね。でその校長先生は彼女に何て言ったかっていうと、何分かかってもいいから最後まで歩きなさいって。で私はあなたのそのレーンに入って手を握ってその行くこともできるけど、これは勝負というかルールだからそれはできない、あなたが一人で解決しなきゃいけない、最後まで歩いていきなさい、ただその隣を私は歩くことはできる、で歩くっていうことは恥ずかしいことじゃない、自分の足で歩きなさい、もしあなたが本当に溺れるときには私がその隣にいて手を取ってあなたを救い出すから最後まで歩いていきなさい、そうやって励ましてくれた。で彼女はその声に励まされて一歩一歩また歩き出して、そして25メーター歩き終わる。その時には友達もみんな涙を流して拍手してくれた。そういう話がこの読売新聞の窓っていうところに書いてありました。とってもいい話だなと思ったのです。あなたの人生のそのコースに私は入ることはできない、そうなんです。私たちの人生の中にも私の人生を二人で歩むことはできません。自分の人生は自分の人生で歩んでいかなければならない。ただし隣に歩く人がいるということが結婚であるというふうに思います。そしてそのことを祝福されるのだな。何か本当にこう倒れそうな時、そして泣きたくなるような時には隣にいる人がいるということです。ただ本当にその隣にいる人はイエス・キリストのみだということを私たちは知っているのです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。実は神が結び合わせたものというのはイエス様と私たちのことです。人と人のだけではなく神様とイエス様を私たちは持っている、つながっている、そのイエス様が私たちの隣にいて寄り添っていつも歩いてくださる。だから苦しい時、だから悲しい時、試練にあった時にはこのイエス様に語りかければいいのだというふうに思います。 イエス様によって結ばれた私たち、互いに切り合うのではなく、応え合って受け入れていく、相手の重荷を負っていく、このことが実践にとって一番大切なことではないかというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たちを応え合う存在としてお作りになりました。どうか隣にいる人たちの思い、苦しみ、悩み、応え合って、そしてイエス様を中心にして生きていくことができるように導いてください。今日もあなたが共にいてくださることを心から感謝いたします。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰の告白をいたします。座ったままで使徒信条によって信仰の告白をいたします。礼拝式文の5ページをご覧ください。使徒信条によって信仰の告白を共にいたしましょう。使徒信条。天地の造り主、全能の主である神を私は信じます。その一人を私たちの主イエスキリストを主は聖霊によって宿る、乙女マリアから生まれ、本教プラトのもとに求心を受け、十字架に捨てられ、死んでも葬られ、嫁に下り、三日目に心臓の力を復活し、天に戻られました。そして全能の父や神の御に出し、そこから来て、生きれる人と死んだ人とを定まれます。
Thank you.